てでは、今朝与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書5章17節から20節です。新約聖書7ページになります。マタイの福音書5章17節から20節お読みいたします。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。まことにあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れません。以上の箇所から天の御国に至る義というテーマで清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に暑い日々ですので、くれぐれもお気をつけくださるようにと思います。今朝も三条の説教のところを読んでいただきました。まるで用の東西を問わず、人はやはり良いこと、良きことをすることで、そしてそれこそ功徳を積むことで地獄ではなく極楽なり良いところに行けると、そんなふうに信じているものも多くあります。まあ、それは当時のイスラエルにおける宗教家であるパリサイ人やあるいは律法学者たちも同じところがありました。良きこと、良い技を積み上げることで天の国に入れると、そう考えたわけですね。そのような考えに対してキリストは、いや違うというわけです。天の御国は、そこに入れるのは正しさ、あるいはその義というものは、そういった何かを良いことで積み上げるものではないというわけですね。まあ、このことは皆さんすでによく存じのところでもありますけれども、改めてこのマタイの5章17から20を見ることにいたします。ここではいくつかのことが語られますが、一つは律法の成就のためとあります。イエス・キリストが、私は律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのです。またあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません、すべてが実現しますとこう言われました。ここでキリストは律法や預言者を廃棄するためではないと言いますけれども、この律法あるいは預言者と一体何なんだろうかとなるかと思います。今の私たちにはすぐにはピンとこないかもしれませんが、この言葉を聞いた人々にはそれが何を指しているかということはもちろんすぐに十分に分かりました。律法、預言者というのは当時の人々の手にあったこの旧約聖書のことでした。旧約聖書は律法、すなわちあの十戒を含めたさまざまな戒めを記した部分と、さまざまなこの預言者たちの記した部分とからなっていると見られていたからでした。ですから律法と預言者 と言われる場合は、これは旧約聖書を指していると見ていただければと思います。そしてイエス・キリストは、私は旧約聖書を廃棄するために来たのではないと断言しました。というのは、当時の宗教的な指導者たちは、聖書以外にいろいろな言い伝えとか、あるいは先人の知恵、そういったものを師匠として聖書と同じように重んじて権威づけもしていました。そのような事柄についてキリストは厳しく否定し、彼らと違った教えをするわけです。そのためにある人々はですね、イエス・キリストは旧約聖書を否定している、旧約聖書を廃棄しているではないか、そんなふうに言って非難もするわけです。それに対してキリストは、私は聖書を廃棄するために来たのではないと断言します。そして言われたのは、これはマルコの福音書の7章にある言葉ですが、マルコの7章では、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っています。またイエスは言われた、あなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしています。このようにして、あなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしています。かなり厳しいことを言われました。カトリック教会も同じようなことをしました。で、宗教改革は聖書にいろんなものを加えて、そして、特にさまざまな人の言葉などを加えて聖書と同じように権威づけしたことに対して抗議し、やはり聖書のみというですね、ことを理念として掲げていました。イエス・キリストが言われるのは、廃棄するためではなく成就するために来たのですとはっきりと言われるわけです。そして、まことにあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現しますと言われました。でも、この律法の一点一角、まあ、それは何のことかなとなります。旧約聖書はヘブル語で書かれています。そのヘブル語の文字では、一つの点があるかないか、あるいは角が丸いか角張っているかによって全く違う言葉となってしまうわけです。ですから、たとえ一点一角といえども、おろそかにはできないということでした。まあ、このことは日本語でもそうかと思います。ですから、学校などでも正しく書けるように書写があったりします。そして、キリストは天地が消え去るまではその聖書の一点一角まで消え去ることはない。それは聖書はことごとく絶対であり、変更されることもないということを言われるわけです。ですから、キリストは、私は聖書を廃棄など決してしてはいない、むしろ聖書を成就するために来たと言います。聖書を成就するため、まあ、成就と言いますと、何か今何か欠けたところがあり、それを補って完成させるかのように捉えることもありますが、それとは違います。この成就するというのは、完成させるためとか終了させるため、あるいは何かを付け加えるということではないわけです。その成就するという言葉は、それはそのことを実行するとか、あるいは完全に行う、そんな意味での成就ということでした。ですから、それを実行する、それを実際に行うことによって、聖書はそれこそ成就したものとなるということでした。ですから、キリストは旧約聖書を古いものとして廃棄したりすることはしないと言います。聖書は変わらないものであり、その聖書の意味するところを正しく行う、実行するために来たんだと言われました。そのために聖書以外のものをも聖書と同じように 権威あるものとしてしまったり、あるいは聖書の意味するところを正しく理解していなかった人々を、まあ、厳しくこう戒めたということでした。だからこのように言われたわけですから、これらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれますとあります。その聖書をですね、変わらない言葉として、決して変えることのない言葉として、それを信じ行い実行し、また人々に教えるものは偉大なものと呼ばれるというわけです。私たちにとって旧約聖書はどのようなものだろうかとあります。旧約聖書は古いという言葉のゆえに重んじられないようでは困るわけですね。旧約新約という言葉の使い分けはされていますが、それはですね、一点一角も廃棄されてはならない大切なものでした。次には第2位は、律法学者、パリサイ人の義ということが語られます。イエス・キリストは言われます。私はあなた方に言います。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと言います。ここで律法学者、パリサイ人ということが挙げられます。律法学者というのは、彼らは聖書の教えとその聖書の解釈に時を用いて研究した人々でした。まあ、聖書の学者でもあるわけです。そしてパリサイ人というのは、ある意味敬虔な人々であり、聖書に記されていることをすべて守ろうともしました。彼らは聖書の戒めだけではなく、聖書が命じていることよりもさらに多くの戒めを作り、それを守り行い、清く生きようとしたわけです。その意味では非常に真面目な人々であったとも言えます。で、そのような律法学者やパリサイ人の義とは、じゃあどういうものなのかとなります。律法学者、パリサイ人の義というのは、行いによる義ということでした。自分の力、あるいは自分の努力で、敬虔な生活をし、神に受け入れられようとしたわけです。そして天の御国に入ろうとしました。自分の力や、あるいは自分の行い、努力によって、神の前で、義であろうとしたわけですね。ですから時には心の内側の問題ではなくて、外面的なこと、形式的なものとなってしまうところがあり、それさえ守ればよいというところもありました。ですから心の中においてどんなにですね、ものを考えていようが、あるいは心の中においてどんな怒りを燃やしていようが、優しい言葉をかければいい、まあ、そんなところもあるわけです。そんな彼らの有名な祈りがあります。その彼らの祈りの言葉にそのことが記されています。これはルカ18章にある言葉ですが、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食をし、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げておりますというわけです。ですからこのパリサイ人にとっての誇りは、自分はですね、本当にこの盗むものや不正をするものでもないし、週に二度断食もしている、自分の血を支えている、本当にそのような全てのことを行っていると言ってですね、そしてそばにいる囚人を見下したわけですが、これらの行いによって神の前に義を得ようとし、行いによって天の御国に入ろうとしたわけです。まあ、それが律法学者、パリサイ人の義とも言われています。 そして三つ目には、天の御国に至る義ということですが、ここでは、律法学者、パリサイ人の義に勝る義、天の御国に入れる義とあるわけですが、聖書では、キリストはですね、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと言われました。律法学者やパリサイ人に勝る義でなければ、天国に入れませんよというわけです。律法学者、パリサイ人に勝る義、まあ、それはですね、彼ら以上に良い行いをする、断食を2回ではなくですね、週4度がいいんだ、あるいは10分の1じゃなくて10分の5がいいんだとか、そういった行いによってさらに良いものにしようということではないわけですね。律法学者、パリサイ人の義に勝る義、それは彼らのように行いや、あるいは外面的な行いによって得るものではなくて、それは神の前に自分の罪深さを知って、神の前にへり下り罪を悔い改め、神をイエス・キリストを信じることであるわけです。自分の行いによらず、その悔い改めまた信仰によることでした。まあ、人はどんなに頑張っても神の戒めをことごとく完全に守り行うということはできないわけです。聖書にも、律法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるとあります。一つの点でも過ちを犯すなら、たとえ九つのことを守れても、その一つのことを最後に破るなら、たった一つだけれどもそのことのゆえに義なるもの、正しいものとはならなくなってしまうわけです。確かに一つの犯罪でも犯せば罪あるものとされます。そうであるなら、人間にとっては自分の行いによる義、正しいものとはなり得ないというところがあります。じゃあ、律法学者、パリサイ人に勝る義、天の御国に至る義、繰り返しになりますが、それは彼らのように自分の行いによらないで罪を悔い改め、救い主キリストを信じること、それであるわけです。聖書の言葉がありますので、新約聖書一箇所をお読みいたします。新約聖書のガラテヤ書の2章というところで、まあ、とてもよく知られた言葉ですが、ガラテヤ書の、新約聖書ガラテヤ書2章16節の言葉です。新約聖書の376ページです。新約聖書376ページ。ガラテヤ書の2章16節の言葉です。お読みいたします。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。このところの見方はよくまとまっているかと思います。人は、人間は誰もですね、律法を完全に行えないわけですし、律法を行うことで義とは認められない。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められる。それがここで語られています。人は行いによらず、キリストを救い主として信じることにより、義なるもの、罪許され、そして天の御国に入ることのできる律法学者、パリサイ人に勝る義を得ることができるわけです。でも時には、人々はですね、自分の行いによりそれを得ようとするところがあります。ただ信じればいいんですと言われても、まあ不安になったり、何かをしなければ気が収まらない、まあそんなところが時には起こったりします。おそらくそのような人々には、あれをしなさい、これをしなさい、そうすれば得られますよと言われた方が受け入れやすいのかもしれませんが、でもそうではない、信仰のみということであるわけです。ここでキリストは、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、 あなた方は決して天の御国に入れませんと言われました。そのように彼らの義に勝る義、本当にキリストを信じることによって与えられる義、それが大切なことであり、宗教改革の基本理念でもありますが、信仰のみということでした。まあ、こうしてイエス・キリストは当時の律法学者やパリサイ人たちとぶつかりました。それは彼らが自分たちの行いにより神の前に義なるものと認められようとしたからでした。そして人々にもそのように教えていました。でもキリストはそうではない。人は神の前に自分の罪を認め、悔い改め、キリストを救い主として信じることにより義とされ、天の御国に入ることができるということであるわけです。救われるためには何をしなければなりませんかと問われれば、それはイエス・キリストを救い主として信じることと言えます。使徒パウロがある時伝道していました。伝道活動をしていた時に一人の人がパウロに言いました。先生、救われるためには何をしなければなりませんかと問いかけたわけです。伝道しているパウロに対して、救われるためには何をしなければなりませんか。その時答えたパウロの答えはこうでした。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます、という言葉でした。主イエスを信じなさい、これがその答えであったわけです。私たちもキリストを信じる、そのことによって与えられる義、それによって確かに天の御国に入ることができるものとされている、そのことを確信し、また日々を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは自分の行いによって神の前に義を得ようとしても得られないこともいます。欠けのあるものであり、罪あるものです。けれども、そんな私たちはあなたを愛し、イエス・キリストを救い主として贈られ、このイエス・キリストを信じることによって義と認められ、天の御国に入ることが確約されたこともありがとうございます。どうぞそのことを覚えて、揺るがず歩むことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。